さて今月も第4月曜日となりました。トクトクトークの時間です。西国霊場火山院山本光陽ご住職にお話を伺ってまいります。今日も人生のヒント、キラリとしたヒント一つでも皆さん取っていってください。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、いつも最初のナレーションで、
はい
はい、プレッシャーをいただいておりますけども。
いやいや、本当にそれぞれ悩んでらっしゃることがあったら、以前はスッと通っていったのに今日は届くわって、うん、実際ありますからね。
それもありますね。
はい、
既婚愛整いてっていうのがお大さんの言葉にあるんですけども、
はい、
若い時にはこの言葉を聞いても何にもならなかった、何にも感じなかった、
はい、
でもこの年になったらそれが分かるとかね、
響くんですよ ね、
ね、そうあると思いますよね。
はい、
さてこの年になったらですけど、今ちょうどお彼岸ですよね。
そうですね。
はい、まあ、皆さんこの休みにお墓参りとかにいっぱい行かれたんではないでしょうかと思います。でこのお彼岸といったら今はなんかお墓参り専属の時になってしまってますけども、
はいはい、
まあ、本来の意味から言うと、彼岸というのは悟りの世界、仏の世界のことを言っています。まあ、般若心経では、まあ、般若パラミタ、このハラミタっていうのを、まあ、彼岸と訳すわけですけども、まあ、悟りの境地、仏の世界のことを彼岸と言います。そして私たちが住んでいる世界を彼岸、こちらの岸ということで、前もお話した通りでございます。でこの彼岸というのは今先祖供養になってますけども、本当は私思うんですけども、神仏の世界とはどういう世界なんだろう、私たちは神仏との関係においてどういう関係なんだろう、そういう神仏のことを思う時が彼岸ではなかったのかと思います。それが今はいつの間にか先祖供養の時のための彼岸となってしまって、だから彼岸というものを語る上においては、神仏とは何か、そういうことを探求せずに彼岸は語れないのではないのかなと思います。その意味において私がお勧めするのは、過去に悟りを開かれた方、この悟りとは何か、彼岸というに到達される悟りとは何か、悟るという文字は心辺に我と書きますように、はい、私はこういう存在だったと分かること、知ることではなくて分かること、分かると知るとでは意味が全然違うんですよ。知るというのは知識とかでいろいろこう教わって、あ、そうなんかってなるんだけども、分かるというのは、まあ言葉を書いて言えば悟ったっていうことなんですよね。で悟ったとは何かって、自分というものは神仏のエネルギーで、神仏の命で作られた存在が私たちだったんだって。私たちはただ偶然に土からできたものではなくて、神仏からいただいた、神仏が私を作られた、神仏が私に宿っておられる、そういうふうな思いで自分というものを見つめていくとき、それが神仏の世界を知る彼岸のときというのではないかと思います。そして今、神仏は命である、命は本当エネルギーです。そのエネルギーのその、性質をお釈迦様は慈悲と言われました。イエス様は愛と言われました。愛とか慈悲とかいうのが神仏の心を、神仏の性質を、材質を表した言葉がそれである。ですからその材質に、もともとの性質に合わせていくことが神仏とつながっていくこと、それが幸せにつながるんですよということで、お釈迦様たちが私たちに教えてくださったんではないかなと思ったりいたしております。私今本当に世界的にどうなったんだろうと、この慈悲と愛という思いから見たときに、今の世の中において起きていることがなぜこんな世の中になったんだろうと不思議に思っていることがあります。それは今このようにいろんな騒がしておりますコロナウイルスで、皆さんがいろいろしてますよね。これ自分の家庭だったらどうだろうか。例えば夫が、妻が、子供が病気にかかったらいたわりません。そして少しでも病気が治るようにということにいたしません。それが神仏の心ではないでしょうか。ですからまあ、例えば感染者の名前とかにおいても行政は伏せます。伏せなければならないほど世の中が病んでるということではないですか。もしこの名前を 披露したら、その方が差別を受けたら困るからという意味も結構あるでしょう。プライバシーってこともあるでしょう。でも本来家庭だったらどうでしょう。ある方が病気になったらいたわらないですか。その方が早く病気が治るようにいたわらないですか。そして確かに外国の人からね、入ってきてもらわなくて結構です。どうぞ来ないでください。確かに家庭でも私が、また家族がそのような病気になったら、インフルエンザになった時なんかにおいても、あまり出てこないで部屋に入っておきますよね。その部屋に隔離するときに、あんた邪魔やから部屋におれって言わなくて、家族だったら、どうか一日でも早く治ってくださいねという、そういう祈りの心を込めて隔離しませんか？今はそれをまるで排除するような感覚で隔離と言っています。それが神仏の世界でしょうか？そのようなことを考えるのが悲願の時なのです。今自分たちのこの生き様が神仏のその慈悲と愛の波動に合ってるだろうか。そういうことを考えていくというのが、この悲願の時ではないでしょうか。本当に今なんか悲しいです。もう咳したりとかしたら、その人を避けようとしたりする人とかいますけども、大丈夫ですか？誰も好んで病気にならないんですよ。誰も好んでインフルエンザならないんですよ。ところが、ね。まあ、不幸か不幸か、そういう病気になった。その時には、少しでもその人たちが早く治って元気になりますようにと祈ってあげるのが本来の姿ではないのかなと思いますけども、本当に世の中、もうバラバラになってしまって、ひどい世の中になってしまったなっていうのをつくづく感じています。もう一度悲願の時に神仏の心をしっかりと思い浮かべていただきたいなと思います。そして悟り得た方っていうのは神仏の心と本当に一体になってますから、その心とは前も言いましたように宇宙即我、大宇宙を動かしている神仏のエネルギーと一緒だっていう、そういうふうな境地になっておられます。そのような境地で今自分の生活というものを眺めていただいたらどうでしょうか。その意味においてちょっと話は横にそれかもしれませんけども、私のパソコンの中に Google Earth といって地球をずーっと見渡せるそのようなソフトが入っています。で、それを見ながら思うんですけども、それを見たときにちょうど地球がこう目の前に画面で現れてくるんですよね。宇宙から地球を見ているっていうような感覚になります。そしてその中からずーっと日本というところを合わせていって、で、自分の住んでいるところへずーっとフォーカスして拡大していったら、本当に自分の家がしっかりと映ります。この時、私とこだったら、この産経社の車まで綺麗に映ってるとかね。人は、消されてますけども。で、そういうのはなりますよね。で、そういうような格好でずっとまた今度宇宙大に広がっていった時に、どうでしょう。今、その小さな地球の中の自分の世界で、そこで会社や、また学校や、家庭や、その中でみんなそれぞれいろんな生きてるんだけど、でもそういう宇宙的な感覚でそれを見たときに、なんとちっぽけなことで悩んでるんだよな。なんて私たちって目先のことだけの小さな自分なんだろうかって。神仏はこの大宇宙の心で私たちを見てくださっている。神仏からすれば何をそんな小さな心で悩んでるのっていうのはそんな感じがするんですよね。だからそういう、何ですかね、こう宇宙的な目で見る。ぜひパソコン持っている方は Google Earth なんかで見ていただいてもいいんじゃないかなと思ったりします。私もこの頃ちょっと他のことで遊んでますけどね。私もポツンと一軒家を探してみようとかのことで。衛星写真を見ながら、で、テレビやってたら、今映してる、ね、地方の一軒家は、どの写真かなとかで、ね、はい、自分でもそれをこう、体験してきたような格好で、見たりしてますけども、そういう宇宙的な目で見たときに、本当に自分が今悩んでいることとか、本当に、そして、些細なことなんだな、っていうことを、もう一度、こう、神の仏の、境地から、それから見ていただいたらありがたいかなと思ったりします。本当に今、私たち、 神仏の心から離れてきているのではないでしょうか。非常に、だから今の私からすると、まあ今回このようなウイルスが広まったりしましたけども、それは一つの神仏からの警告ではないかなと思ったりいたします。これをすることで、なぜ人々が憎しみ合い、排除し合うのだろうか。本来そういうふうな全世界的な災いが起きた時こそ、みんなでお互いを助け合うという愛と慈悲の心が出てこなかったらおかしいやないかな。なんかそれが、なんか今ね、おかしくなったな、おかしくなったなっていう感じがします。排除ではなくて、やはりその方をいたわり、もちろん隔離と排除とは違います。ね、隔離した時には、どうかその方が早く治りますようにという祈り心を持って行っていただきたい。だからどこかのね、なった時には家に何日間かね、おってくださいよということでも、あんたらは邪魔で、お前はバイキンみたいなもんね、かなかにおれという言い方ではなくて、入っていただいて、少しでも早く良くなっていただきますようにという、みんなで愛の思い、慈悲の思いでその方々のために祈っていただきたい。そのように思いますね。そんな感じがちょこちょこして、ちょっと今回、このお彼岸の時に神仏の心を知るということで、ね、ちょっと話したくてしたんですけども。さて、慈悲と愛の思いってことなんですけども、神仏の心っていうのは、やはり自分が神仏の子であった、自分が神仏のエネルギーであった、自分が神仏と一体であったということを悟っていらっしゃるわけですが、その方々の悟りっていうのは本当に喜びとか感謝とか、そういうふうな思いで生きておられると思うんですよね。そういう感謝とか喜びとかにおいて、後半においてはね、ちょっと私の思うところを話しさせていただきたいと思うんですけども、まあ、日本人というのは、感謝が、とか喜びとかにちょっと下手なところがあるんじゃないかなと思ったし。
表現がね、するときにね。
表現するときにね、はい。本人でもそれで分かってるんやけども、素直に感謝ができない。素直に喜びを出せない。喜びを出したらなんか、まるで、あんたなんか、ちょっと、謙虚さが何違うとかね。そんな感じ言われたりするときあったりするんですけども。そういうふうに人を裁かずに、本当に神仏の心に合わせていく。神仏の心に合わせていく。というようなことで、後半は、ちょっとある事例を挙げまして、感謝と喜びということを話してみたいと思います。
はい、ありがとうございます。では皆さんにはここで一曲お聴きいただきましょう。